皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日もねこうして LINE、に参加できることを感謝します。はい、86歳の冒険家ですね、この三浦雄一郎さんが、南米最高峰の山の山頂のねこの登頂に、挑戦しようとしたけれども、こうドクターストップがね残念ながらかかってしまって、まあ断念せざるを得なくなったっていうニュースですね。皆さんの記憶にも新しいんではないかなというふうに思います。でもすごいですよ、この三浦雄一郎さんはですね、こう70歳になってからいいですか、70歳になってからエベレストの登頂に3度成功してるんですよね。こういう登山家の話を聞いてですね、まあ、すごいなっていうふうに、この驚きはするわけですけれども、自分で登りますかっていうふうに聞かれるとね、いやこれ1000万円多分積みよって言われても多分断りますね。いやできないですよっていうふうに多分断るだろうと思います。正直そのためのこう努力とかリスクとか、そんなこと考えるとね、とてもじゃないがやりたくない。今日の、聖書箇所も、言ってみるならば、クリスチャンと生きる姿勢としての、このエベレストのようなものなのかなと、はい、そう言ってもいいのではないかなというふうに思います。愛の基準としては最高峰のレベルをイエス様は、語っておられる。今日のルカの、福音書の27節から、まあ、こういう形で始まるわけですね。あなた方の敵を愛しなさい。あなた方を憎む者たちに善を行いなさい。あなた方を呪う者たちを祝福しなさい。あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい。あなたの方を打つ者にはもう一方の方も向けなさい。これを聞いて皆さんどういうふうに思われるでしょうか。イエス様の基準は高すぎる、ね、もうエベレストに登ってみるかって言われたような感じでしょうかね。いやーできっこないですよってね思いませんかね。不可能に思われる、けれどもこの、まあ、過激とも、まあ、言えるほどの愛ですね、まあ、これは決してこのスーパークリスチャンだけにこの語られていることではないということですね。全て この神の子供たちにとっての神様の基準であるわけです。私たちはイエス様の弟子たちとしてここで言われているこのイエス様の教えと向き合ってですね、もうもがきながらも理解して実践していかなければならないんです。自分たちの人生ですね、このてっぺんまで登頂するということはないかもしれませんけれども、私たちはそれに向かって立ち向かってトライしていかなければならないということです。 So Yujiro Miura, 86-year-old alpinist. He planned to conquer South America's highest peak in January, but unfortunately because ofHis heart condition, he needs to give up on his attempt. But at least Miura-san has reached the summit of Mount Everest 3 times after he turned 70. Even though I am amazed at these people's efforts to climb the world's highest peak, I would never want to try it myself. Even if you say I will give you $100,000, I will say probably no. Honestly, I'm not interested in investing my effort and time and risk necessary to succeed. And the text before us is like the Mount Everest of Christian behavior. And Jesus sets the standard of love as high as the possibility set.And Jesus' standard is so high that many of us may respond to the offer of climbing the Mount Everest. No way. It's utterly impossible. But this radical love is not just a special requirement for the super committed. It is clearly God's standard for God's children, all of God's children. So we...as a follower of Christ, must struggle to understand and wrestle with this text and apply his teachings here. So while we may not reach the summit in this life, we should die trying. Okay? ただしですね、この山を登る前に、この山の山頂がどこにあるのか、これを明確にしておく必要があるということですね。でないと、間違った山に登ってしまうことがある。イエス様の言葉を誤解してしまって、間違った山頂に行ってしまうことがあるんです。So before you climb a mountain, you need to be clear on where the summit actually is.Otherwise, you may climb the wrong mountain. Many people have misunderstood Jesus' teachings here and have headed toward the wrong mountain. So, for example, let me ask you these hard questions here. 例えばですね、皆さんに何個か、質問してみたいと思います。いろいろ、嫌がらせをしてきたり、悪口を言ってきたりする人をどの程度愛して、どの程度距離を取った方がいいでしょうか。どのぐらいの間侮辱され、悪事をされる関係の中にとどまるべきなんでしょうか。2つ目、愛と言いながら人の無責任を助長させてしまっているということはあり得るでしょうか。います。愛と言いながら人の無責任を助長させてしまっているということはあり得るでしょうか。人を甘やかさせてしまうということはあり得るでしょうか。3つ目、虐待を受けている妻が夫に立ち向かうと同時に愛を持って従っていくということは可能でしょうか。4つ目、物乞いの人が求めてくるならば何でも与えるべきでしょうか。So, for hard questions here. How far should we keep distant from the people who hurt us and say bad things about us? How long must a person stay in a relationship where he or she is being abused? Second question. How can we tell when our love is fostering the other person's irresponsibility? Is it possible to spoil them?Can a wife confront her abusive husband and yet be loving and submissive? How? Number four, should we give to every beggar who asks?
私たちね、このイエス様の難しい教えを前にして、健全な解釈と健全な適応が求められるわけですね。イエス様の教えのこの過激とも言えるほどの教えの本質を薄めてしまうことなく、もう一方でこの厳格にですね、この文字通り読んでしまう、まあ、難しいことはちょっと言いますけど、その直解主義ですね、まっすぐに解釈してしまう直解主義、文字通りこう厳格にこれを行ってしまって、他の聖書箇所とこの矛盾するようなことにもなりたくない。ですので、ここでイエス様の言われている教えの正しい理解のためのこの3つのガイドラインをね、まず押さえておきたいというふうに思います。 So we must follow sound principles of interpretation and application as we come to these difficult comments. We don't want to explain away their radical naturesBut on the other hand, we don't want to take them with a strict literalism that we end up in conflict with other scriptures. So I want to offer three guidelines here for properly understanding Jesus' teachings here. 一つ目、それは、聖書全体を見るということですね。聖書全体を見るということです。例えば、信玄はですね、この働かない怠惰な人、あるいはお金を浪費してしまう、そういう人のことを非難しています。例えば、まあ、たくさんあるわけです。一つ言います。信玄の21章25節、怠け者は自分の欲望に殺される、彼の手が働くことを拒むからだ。
パウロもですね、第2テサロニケの手紙3章10節で、働きたくない者には食べ物を与えてはならないというふうに言っています。続けて12節では、そのような者たちに私たちは主イエスキリストに結ばれた者として命じ進めます。自分で得たパンを食べるように落ち着いて仕事をしなさい。イエス様の教えとちょっと違うじゃないかというふうに思うわけですけども、決してこれ矛盾しているというわけではなくてですね、私たち覚えておかなきゃいけないのは、イエス様はその、その立法や預言者、立法や預言者を否定しているわけではなくて、まあ、つまりこの立法や預言者というのは旧約聖書のことですよ。旧約聖書の教えあるいは聖書全体を廃止するために来られたのではなくて、何て言われましたか、マタイの5章の17節で言われた通り、成就するため、完成するために来られたんですよということを覚えておく必要があります。So first, we must look at the totality of scripture. Proverbs marks the lazy man who won't work, or the fool who misspends his money. For example,Proverbs 21:25 says, The craving of the lazy person is fatal, for lazy hands refuse to labor. Paul says in 2 Thessalonians 3:10, The one who is unwilling to work shall not be given food. And in verse 12, Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the food they eat.Well, is it contradictory with Jesus' teachings? Well, we must remember that we must assume that Jesus did not come to abolish the law and the prophet, but rather to complete, to fulfill them, as Jesus said in Matthew 5:17. 2つ目、私たちはこの聖書の文脈を見る必要があるということですね。イエス様はここでその神の国に生きるというのはこういう生き方ですよ、ね、この世の常識とかこの世でこの幅広く受け入れられている生き方とイエス様に従って歩むというのは、こういうふうに違うんですよということを、まあ、先週もねメッセージでもありました。それをこう示すために教えられている文脈で書かれているわけです。聞く人たちがこの自己満足の状態から抜け出して神様が求められている、愛には到底届かないなっていうことを示すために、明らかなこの違いを教えておられるということです。ただしイエス様はここでは詳細、原則を知られているわけですね。詳細とかまではこの述べられていないわけです。他の聖書箇所が示しているようなこの適用の細かい部分までは言ってはおられないということも覚えておく必要があります。Second, we must look at the context of this passage. What Jesus is trying to do is he is trying to draw a sharp contrast between the life as his disciples and the commonly accepted way of this world. This is how we live in God's kingdom. He jolted his hearers out of their self-complacency.To show them their failure to love as God commands. But you need to remember, he does not get into the details here or the final nuances of application that other scriptures provide. Well, we'll touch this point later also. はい、またこのポイントについてはね、また後で詳しく説明していきますけれども、3つ目。イエス様の言葉を解釈する理解するためにはイエス様の生き方を見ればいいわけですよね。イエス様がどのように歩まれたかのというのを見ればイエス様が、この教えられたことを適切に理解して、この実践していくことができるわけですよね。もしこのイエス様がこの全ての悪い人たちに対して無抵抗主義つまり悪いことをされてもずっと我慢して何も抵抗すべきじゃない何もすべきじゃない、ねそういうことを教えておられたとするならば例えばこの三宅嫁の出来事ですよね。商人たちを神殿から追い払ったっていう出来事をどういうふうに説明するんでしょうか。 あるいはイエス様受難を受けられて砲を撃たれましたけれども、確かにイエス様やり返しはしなかったですけれども、もう一方の方を向けたりもしなかったですよね。逆にイエス様はむしろ、ヨハネの18章23節で、何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を撃つのか。と言って、その虐待の非合法性ですね。違法性をに立ち向かわれました。あるいは、イエス様、惜しみなく寛大に、与えられるお方でしたけれども、だからといって、上着も下着まで脱いでしまってですね、スポポになって街をうろついてたなんていうことは、ないわけですよね。いいですかね。ないわけですよね。はい。皆さん、硬いのでね、ちょっと笑うとこ笑っていただきたい。はい、3つ目いきます。So we must look at Jesus' life to interpret his words, right? By looking at how he lived, we can properly understand and interpret what he said. So if Jesus was teaching the passive non-resistance to all evil men, how do you explain his driving merchandisers from the temple?Or when Jesus was struck on his cheek during his trial, he did not retaliate. But did he offer his other cheek? No. Rather, he confronted the illegality of his mistreatment by saying, If I have spoken wrongly, bear witness of the wrong. But if rightly, why do you strike me?He confronted the illegality. While Jesus was generous and not greedy, he did not go around glory naked by giving away his coats and underwear. He didn't do that. Alright? まとめるとですね、私たちはイエス様の教えを厳格に文字通り読んでしまうという直解主義に陥ることなく陥ってしまって、他の聖書箇所とこの矛盾してしまうべきでないと同時に、言い逃れをしてしまってこの耳に痛い教えをですね、薄めてしまうべきでもないということです。 To sum up, we should not take Jesus' hard teachings with strict literalism and contradict with other scriptures, but neither should we dodge their cutting edge.まずは、イエス様の教えにですね、具体的に入っていきたいと思います。3つの大きなポイントを押さえておきたいと思います。1つ目、自分になされた悪に悪をもって報復するのではなくて善をもって返すということです。イエス様、先週のこの直前の箇所で、読書の22節でこういうふうに言われています。人々に憎まれるとき、また人の子のため、人のイエス様ですが、イエス様のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いであるというふうに言われました。神の真理に忠実に生きようとするときに、攻撃を受けることがあるかもしれません。けれども私たちは悪事を行う人たちに対して悪を持って返すんではないですよ。かえって愛を持って善を持って答えなければなりませんよということをイエス様は言っています。 So let's go into Jesus' teachings and I'll give you three big points. First one, we are called to overcome wrongs with positive ministry, not with retaliation.Jesus has just stated in verse 22, which was last week's sermon, that his disciples are blessed when people hate them, when they exclude them and insult them and reject their names as evil for his sake. Well, if we try to live faithfully to God's word and God's truth, some people will try to bring us down.So that they can justify their own sins. But we must respond
to wrongs with positive ministry, not with retaliation.
27節。あなたの敵を愛しなさい。あなたも憎む者に善を行いなさい。ただ仕返しをしないだけでは十分ではないですよ。ただその人と距離を取るでも十分ではないですよ。イエス様は悪事を働いてくる人に対して善で返しなさいと言うんです。
私たち思うわけですね、そんなこと一体どうやったらできるんですか。
イエス様いくつかの方法の例を与えてくださっています。28節、
あなたを呪う者を祝福しなさいというんですね。
もし口であなたのことを攻撃する人があるならば、親切な言葉で応答しなさいよ。あなたの陰口を言ったり悪口を言ったりする人がいるなら、文句をつけて応答してはいけませんよ。親切に寛大に応答しなさいよ。例えばこういうふうに言うことができるかもしれません。
もしあなたを傷つけるようなことをしていたとしたら申し訳ありませんでした。それで私たちの関係が悪くなってしまうことにはなりたくないんです。
そのことでちょっとお茶でも飲みながら、ね、時間をとってお話しすることできますでしょうか。そういうふうにも言うことができるということですね。
Verse 27 Jesus says, Love your enemies, do good to those who hate youIt is not enough just to refrain from getting even. It is not sufficient enough to separate yourself from the one who has wronged you. Jesus says that we must respond to the good to the wrongdoers. And we say, no way, how do I do that? And Jesus says,Jesus gives some specific examples. Bless those who come to you. If a person verbally attacks you, respond with kind words. If someone calls your name, curses you out, don't respond by telling him off. Respond graciously.
Well, you might say, I'm sorry if I did something to offend you. I don't want there to be anything between us. Can we go for coffee? Make time and talk about it? We might be able to say that.
さらに、このように、仕向けられます。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。彼らの幸せのために心を込めて祈りなさいですね。おそらく、相手の人が、神様によって触れられて、そして神様に立ち返って変えられますようにっていう、そういう心が含まれているんだろうなというふうに思います。もしその人が悔い改めなかったとしても、神様がやがて時が来るならば、正しい裁きを持って報いてくださることを知って安心することができる。不当な扱いを受けた、なんて自分は気の毒なんだろうっていうふうに自己憐憫に走るよりも、神様の介入がなければこの人は悪魔に囚われたままで、その後と地獄に行ってしまうかもしれないことになる、この罪人のために憐みを感じなさいよ。神様、この人を憐れんでください。神様の栄光のためにこの人を守ってください、救ってくださいと祈りなさいとイエス様は言っておられるんです。 just give us further direction. Pray for those who mistreat you. It means to pray sincerely for their well-being, which probably includes their they turn to God and changed by Him. And you can rest assured that if the person never repents, does not repent, that's okay. God will bring His righteous judgment upon him in due time. So leave it to Him. And rather than feeling sorry for yourself because you have been mistreated, feel compassion for this sinner who is captured by the evil and is headed for hell eventually if God does not intervene. Pray that God will be merciful in saving the person for His glory. そしてイエス様はあの有名なもう一方の方も向けなさいというふうに言われるわけですね。この箇所しばしば間違った解釈がされてしまう箇所ですよね。クリスチャンは攻撃を受けても自分を守るべきではないという考えですよね。イエス様は悪いことをしてくる人に対して立ち向かうべきではないと言われたのではありません。私たちこの玄関マットみたいですね、その聖書が教えられているのは玄関マットみたいにもう人に踏みつかられようが、もうやられようが、やられ放題のままでただ黙っていなさいという教えではありません。もう一方の方も向けなさいというのは、悪い夫の虐待にもただただ我慢、ひたすら我慢すべきだという意味ではありません。彼女はもちろん正しい方法で彼の罪に立ち向かうこともできますし、立ち向かわなければならないわけですよね。その行為が続けられるならば、自分の身を守るために行政機関にきちんと通報すべきです。もし誰かがこの恐喝とかですね、なんかの恫喝なみたいなことをしてきたり、あるいはこの自分の命を狙うようなことをしてきたりして、この身の危険を感じるようなことがあるならば、すぐに警察に、あるいは行政機関、あるいはそういうところに通報すべきです。あるいは誰かがそういう虐待とかいじめとか攻撃を受けているということをもし知った時にはですね、見過ごしたままにしてはいけないわけですよね。行動を起こす、すぐに起こすべきです。Jesus gives his well-known turn the other cheek teaching. Well, this often has been wrongly interpreted to mean that a Christian should never defend himself against aggression. Jesus didn't mean that we should never confront those who are in sin. Biblical love does not mean being a doormat. Turning the other cheek does not mean that a godly wife should silently endure physical abuse from an evil husband. But she can and must confront his sin in a proper way, and if that continues, call the authorities for her protection. She should do that. But if someone is threatening your life, or actually attempting to kill you, you must defend yourself and call the police. You know the phone number to call the police in Japan? 911?
No.
What is that?
110.
110, that's right. You gotta remember, that's 110, right? So same is true if we witness someone else being attacked. You better make an action to protect them, right?はい、では、もう一方の方を向けるというのはじゃあ一体どういう意味なのかということですけれども、これこのマタイの、福音書を読んでみるとですね、この5章39節によると、誰かが右の方、はっきり書いてあるんですけど、右の方を打つならば左の方も向けなさいというふうに明言されています。右利きの人が相手の右の方を打つためには、何ですか、まあいいですけど、やらないですけど、右の利きの人が相手の右の方を打つためには、こうじゃなくて、こうじゃない、
手の方で打つことになるわけですよね。まあこんな感じですかね。
こ
うこれが
多分フラボボーに前に慣れて構えるなってないってところだと思うんですけど、どうでもいいですけどね、まあ調べてからできたのでは
い、右の自分の手の甲で相手を打つというのはですね、相手を侮辱する行為だったっていうんですね。相手を侮辱する行為だったですので、この、まあ、反撃ですね、この 反撃応戦しようとして自分の名誉を守る必要はないですよっていうことを、自分の名誉のためにその反撃しちゃダメですよ、そういうことをしなくていいんですよということを言ってるわけです。ですので繰り返しますけれども、これは殺そうとしてあなたのことを攻撃しようとしてくる、向かってくる相手のことを言ってるわけではないです。もう片方のバーやられたからバーもう一本差し出せっていう、この文字通り、してしまうならばですね、もうその相手の人のことをもっと悪い人にしてしまうだけですよね。ですので、そうじゃなくてイエス様が言っておられるのは、この人に侮辱されたり自分 この名誉を傷つけられるようなことをしてしまったりしたときに、あなたの神様への働きが妨げられてしまうようなことがあってはなりませんよというふうに言っているわけです。 What does it mean to turn the other cheek? And in Matthew's account, it is described by getting hit on the right cheek. To be hit on the other cheek,A right-handed man would have to give you a back-handed slap like this. And that was an insult. That was an insult. So Jesus is saying that you don't have to fight back and defend your honor. Again, so this is not referring to someone who is trying to kill you.When Jesus command us to offer the other cheek, he is not speaking literally. Doing that might only provoke the other person to further wrong. So he means don't let the person's insult or wrong toward you hinder from further ministry.29節後半、そして30節もこの同じように、解釈する必要があるということですね。イエス様は文字通りにこの欲しがる人々には下着をも脱いでですね、この上げてしまいなさいということを言っておられるんじゃないですか。ダメです、それをしたらね、そんなことしたらまばらかになっちゃいますからね。イエス様は欲しがる人にもう何でもかんでも無差別にお金とか物をあげるべきだというふうに言っておられるんではないということです。何を言っているのか、それはイエス様は私たちのこの物への執着と自己中心というのが問われているということです。イエス様は私たちに惜しみなく与える人になりなさいよ、惜しげもなくこの寛大に与える人になりなさいよということを言おうとしておられるということなんです。というのは、私たちはこの人のことをか、この気にかける以上に自分のものに固執してしまう、このケチになってですね、自分のことをのそのものに執着してしまう、自分のものを大事にしてしまう、人に気にかけるようにですね、そういうことをしてしまうところがあるわけです。この自分の所有物にあまりにも執着してしまって、もし誰かですねが自分のものを奪うようなことがあったならばですね、もう必要以上に腹立ててですね、憎しみに駆られた存在になってしまうことがある。そうなっちゃダメですよ、もう手放してしまいなさいよ、所有物よりもはるかに大事なことがあるでしょ、神様に感謝しなさいよ、そういうふうに言っておられるわけですね。 So we need to interpret Jesus' teachings next example in the same attempt.Jesus didn't mean literally to give him your underwear so that you can go glory naked. He's not saying that. And he does not mean that we should indiscriminately give money or goods to everyone who comes along and asks you. He's not saying that. So Jesus is confronting our attachment to our belongings and selfishness.He is encouraging us to
be generous people. We wrongly value our things more than we care about people. So we should not be so attached to our belongings that we become angry and hateful people if someone takes something from us. So don't be that way, he said. Just let it go and thank God, knowing that there are things far more important. There are things far more than possessions.
そして第2にイエス様はこの教えをまとめてこの次に書かれている黄金律と言われるねこの教えを原則を教えられるわけです。人にしてもらいたいと思うことを人にもするということですね。ここでもまた私たちのこの自己中心が問われているわけですね。私たちのこの人間関係の衝突、いざこざ、人間関係の問題の根本には自分を愛するということがある。なぜ私たちはこの相手のことを思ってですね、そしてその人との間にある問題を解決しようと思うよりも激怒してしまったり、もう口を聞こうとしなかったり、あるいは人をけなしたり中傷したりしてしまうんでしょうか。私たちがその人のことを大事に思うよりも自分のことが可愛いからですよね。私たちはもっと人のことを敬う、敬意を払う必要があるということです。親しき中にも礼儀ありですよね。私がこの人の立場だったらどう思うだろうか。人にこのように、されたら自分だったらどう思うだろう、どういうふうに人に扱ってもらいたいだろうか、そういうふうに考える、そういうふうに人にもしなさいよということをイエス様は教えられるわけですね。もうここでも一レッスンできちゃうので、長くは話しませんけれども、そのぐらいにしておきます。 The second point, Jesus sums this up in the principles known as the golden rule. So we are called to do to others as we would have them to doAgain, Jesus is confronting our selfishness. The root of all of our conflicts and relational problems is loving self. Why do we blow up or cram up or tear him down rather than talk through our problems in a spirit of seeking to build the other person up? Because...We love self more than we love the other person. But we need to regard others as more important than ourselves. How will the other person think? How will the other person feel? How would I feel if I were in his or her place?How would I want to be treated? Treat the other person that way. Well, I can speak forever for only this lesson, so I will stop here. But let's go to the other thing. はい、三つ目いきます。それは、イエス様の教えを他の人ではなくて自分に適用しなければならないということです。私たちですね、すぐに人に当てはめて、あの人やってない。あの人に聞いてほしい。すぐ人のことを裁いてしまうんです。だからこそイエス様は続く37節の箇所でこう言っておられるんだろうと思います。人を裁くな。そうすればあなた方も裁かれることはない。人を罪人だと決めるな。そうすればあなた方も罪人だと決められることはない。許しなさい。そうすればあなた方も許される。Number three.We are called to apply this teaching to ourselves, not to others. Many of us respond by thinking, yes, I wish that person would just do what you are saying. I hope they are listening. I think that's why Jesus continued to say in verse
verse 37. Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven.
イエス様今日の27節で、こういうふうに実は始められているんですね。今日の箇所、しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。
イエス様の言葉を本当に聞いている人たちというのは人のことを指さしません。
あるいは自分のこと裁かないで、
自分のこと裁かないで、裁くあなたの方が悪いんだ、このままの自分を受け入れてよ
なんてね、もう開き直って変わろうとしない、これおかしいですよね。おかしいですよね。
イエス様の言葉を聞く私たちは自分のことを指さして自分自身を吟味しなさいよっていうふうに聖書は言われる、言っているわけです。
Jesus said, actually said in the beginning, verse 27, but to you who are listening,I say, those who really listen, what Jesus says, will not point fingers at others. Or they don't say, don't judge me. Don't judge me attitude. Don't judge me. You who are judging me is wrong. You are supposed to accept me as who I am. Don't judge me. But this is a wrong attitude, isn't it?We need to point it to ourselves and examine our wrong motives.
はい、まとめに入ります。イエス様の、過激とも言えるほどの愛を持って人を愛していくことができる唯一の道、唯一の道。それは私たちを助けてくださるイエス様を信じることです。自分ではできません。できないです。でも、これはね、神なんていないという前にという本から抜粋ですけども、ある人はキリスト教はあまりにも高いレベルの生き方を求めて人々を挫折させると言います。しかしその人は人間の弱さを助けてくださる神様がいるという事実をまだ知らないのです、ね、はい、はい、私たちを助けることができる方がいる、これが福音ですね。そのイエス様を信じることです。十字架までかかってくださった私のために、十字架にかかってくださったその愛に応えていこう。聖霊様がその力を与えてくださる、それを信じるところから始まっていくんだと思います。今週ぜひ山を登るため数歩でも踏み出して見ませんか。神様の私たちへの過激とも言えるほどの愛が私たちを通して流れていきますようにお祈りしたいと思います。 So conclusion, the only way we can begin to climb the Mount Everest of loving others with Jesus radical love is trusting Jesus who can help us. That's the only way we can do this alone.He can help us. And the Holy Spirit will give us the power. And we respond with the love that Jesus shed his tears on the cross. So, why don't we take a few more steps up the mountain this week, shall we? Let God's radical love to us flow through us. Amen.